ックストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
めっきり朝晩寒くなってきました昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
何ですかね。よく、いつからかって言われるとちょっと微妙なんだけど、その、食べ物とか、まあ、いろんなパッケージの中で、
うん。
なんだろうな。売り上げナンバーワンみたいなやつって、こうポップ、貼り付く、メッセージとかって、なんか、昔に比べて異常に増えたなと思うんですよ。
そうですね。
で、なんかこう、よく見るとやっぱりそのカテゴリーが細かすぎるだろうっていうやつが多くて、
うん、
なんかこの、たまたま買ったおせんべいも、なんかこう、おせんべい薄焼き部門1位みたいな。それを言い出したら、なんだろう、薄焼きはまだいいかもしんないけど、いやね、これね、薄焼きのね、塩味ぐらいね、それぐらいか、細かかった気がするんだよね。なんか
ああ、なるほどね。
だから醤油味部門は別にあるなっていう。
醤油味もあれば、そのごま塩も多分そうだろうし。
もしかしたらあるかもしれない。
サラダせんべい部門も別でしょうからね。
そう。それを言い出したらさ、ちょっと、なんだね、まさに何でしたっけ？なんか昔のオンリーワンみたいな感じになっちゃって、
うんうんうん、
ベストワンではないねっていうさ。
そういう感じですよね。
ことになってくるじゃん。
最近話題の唐揚げグランプリがまさにそれですよね。
あ、あれね、カテゴリーがやっぱ一般。
めちゃめちゃありますよ。
ああ、そうなんだ。
素揚げ部門、醤油だれ部門、手羽先部門をそれぞれ、東日本と西日本で分けてるから、ね。
いやいや、分けすぎだろう。
これ以外にもありますよ、いっぱい。ニューウェーブ部門とか。
なんか、それってなんかあれでしょ？なんか、太平洋王者とかと一緒でしょ？なんか。結局、誰が一番強いんだよっていうさ、世界一を決めろよっていう気がするじゃん。
統一王者はいないんです
よ。そうそうそう。統一王者はやるべきだよ、だからね。
まあでも、唐揚げについては分かんなくもないですよ。相当種類があるからね、もともと。
まあ、
だけどね、その、せんべいぐらいだったら、厚焼きだろうが薄焼きだろうがナンバーワン決めてもいいと思いますよね。
そう。なんだろうね、その、なんていうのかな。買うときにさ、今日は薄焼きだなっていう買い方じゃない気がするんだよな。せんべいの中で何が食べたいかな気がするけどね。
そうね。まあ、硬いのガリガリ食べたいなっていう日は、げんこつせんべいみたいな。
まあ、そう。
それぐらい、こう、はっきりした今日の目標があればいいんですけど。
まあ、だから、これはなんかカテゴリーっていうのがさ、まあ、定着したためだよね。うん、その、前も言いましたけど、そのアマゾンのさ、なんか、なんとか部門のなんとか部門のとかで言ったらそれ1位になるよみたいなさ、
はいはいはい、
ね、なんかあるじゃないですか。だから、なんか、それに近いのと、あとはあれだね。
はい。
楽天ナンバーワンとか、なんかそういうのもあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
すごい限定的なところで戦った1位だなっていうさ。
サブサブサブサブサブカテゴリー1位みたいのがオッケーになっちゃってるってことですかね。
そうそうそう。
しょうがない。だってね、楽天もアマゾンもさ、カテゴリーごとの売り上げランキングが出るからさ。
出るようになっちゃったからいけないわけでしょ。昔はそんな取れなかったからさ。
そうだね。うん。うん、だから昔よりもデータがいっぱい細かく取れるようになったからっていう意味ですよね。
それはどんな取り方したって、
うん、
どんな取り方をす、何かしらのさ、うまく抽出をすれば誰でもナンバーワンになれるわけだからさ。
そうですよ。あなたも世界に一つだけの花ですよ。
そうそう。
うん。
いや、だからね、なんだろうね、そういうのに騙されちゃいけないなぁとね、やっぱ思うわけですけど。
騙されるっていうか、何も決め手がないまま買い物行って、じゃあこれでいいやっていう時にはいいですけど。
あえてそのカテゴリーの3位を取るとかさ。
第3位って書いてあったら買うかどうかって話だからね。うん。
なんで3位なんだろうっていうかね、気にはなるかもしんないけど。
食ってみれば3位なりの理由はわかるかもしんないけどさ。
だ売り上げは3位、でも味は1位だと思いますみたいな書いてあれば。
自信はあるっていうね。
それはある、あり得るなと思うよ、ね。高いからかとかさ、思うけどさ。
そうね。抜群にうまいけど高いから売り上げは3位です。
そうそう。それなら納得じゃん。だから、何の1位なのか、ランキング1位もちょっとよくわからなくてさ。
わからないわからない。単純にね、売上高で言うのか、利益で言うのかみたいな。
そう、だからよく見るとたまに、そんなに、満足度1位だったりするじゃないですか。
ああ、顧客満足度1位ね。
だから、よく見ないとさ、この1位は、うん、なんていうの？あ、その企業にとってはいいけど、消費者を騙してるんだな、みたいな1位もあるわけです。
ああ、それはもちろんありますよ。
ねえ。
健康食品とかサプリメントとかそんな感じじゃないですか。
そうそうそうそう。利益率1位とかってさ、消費者にとっては別に何もいいことない。
原価安いなっていうね。
あくどいなってなるわけ。いや、なんでも1位になろう作戦は確かにあるからね。
うん、やっぱ箔がつくからですよ。昔からほら、モンドセレクション問題があるじゃないですか。グッドデザイン賞もそうですけど、なマークついてはいいんだろっていう感じで、今は1位ってついてるわけですよ。
逆に、そうか。
結局さ、その露出度みたいなものと直結してるからさ、
うん、
いっぱいバンバン CM やれば、まあそれなりに売れるからね。
知名度1位とかさ。
そうそうそうそう。なるほどね。ブランドランキングみたいなもんですよ。だから最近騒ぎになってるあのほら、都道府県別のブランドランキングみたいなので、うちが何位なのはけしからんみたいなのがあったじゃないですか。
うんうん。
ああいうのと同じですよ。
そう。
みんなね、観光って言えば北海道、沖縄って言うからね。
うんうんうん。うんだあれだね、そういう売り、これからはどちらかというとさ、知られてないけれども、
うん、
実はいい、マニアック度1位みたいな、よくわからないランキングする場合。
そう、ひねくれ者1位な可能性があるからね。
そう。あの、あれだよね、多分我々もそうですけど、その、消費者の中の 1% に対しての受けが異常にいい商品ですとかさ。
ああ、そうね。
初心者お断りとか書いてある。万人受けじゃないんだなっていうね。
少なくとも10種類以上試してからたどり着いてほしいっていう。
そう、だから、まあ、でもそうだよね。だから、ドクターペッパーが好きな人にはおすすめですとかさ。
ああ、そういう感じね。
あ、ちょっと、やってみようかなっていう人もいるだろうしさ。
マニア心をくすぐるんだなっていう。
そう、あえてそういう、なんですか、文句を狭くしていくっていう。
だから、結局、若干の不満ぐらいは我慢して同じの買っちゃうからでしょ。
ああ、そっかそっか。
嫌なとこあったら別のを積極的に試すような人の方が少なくなってるんじゃないの？
まあだから、例えば歯ブラシとかまあいいやってなるもんね。
ああまあそうね。
歯石除去率ナンバーワンみたいな書いてあったりするわけでしょ。どうやって測ってるんだろう。
歯ブラシだってさ、もうすごい不満があるもんじゃないじゃないですか。
そうなんだよ。
全然これ磨けねえよっていうのはもう論外としてさ。
いや、それね、今思い出したんだけどさ、
うん、
歯医者さん 98% が支持とかよくあるじゃないですか。
ありますよ。
2% は何が不満なんだろうって、ね。非常に気になるよね。
俺がやってほしいここの部分に手が届いてないっていうことなんでしょうね。
その 2% のやつがひねくれていることの可能性を探りたいんだよね。
ひねくれてるのか、まあ、なんつうのかな。日本沈没の田所博士みたいなね。うん。噛んで、真実を当てちゃうような人なのかもしれないじゃないですか。
そう。いや、ちゃんとした理由ならいいけどさ、色が気に入らんとかさ、歯医者が言ったら、すげえ部活じゃないですか。
そうね。
パッケージが可愛くないとかさ、ふざけたこと、歯医者とか、1% ぐらいいたら困るわけ。
名前が気に入らないとかね。サンなのかスターなのかどっちなのかはっきりしろよみたいなね。
そう。
うん。
いや、そんなこと言ったら本当、あれなんですか、歯磨きだったら味が良くないとか言い出すやつもね。
ああ、そうですよ。わしはチョコじゃなきゃダメなんじゃよっていう人がいてもおかしくないですからね。
だからまあ、あれの 90% とか 85% とかはちょっと気になるとこではあるんだよね。15% の意見を書いてもらいたいんだよなって思うんだよね。
そ
う。
根拠を示せっていうのはそのお客様相談室にクレーム入れたら出てくるんですかね。
15% がな、どう不満だったのかっていう。
そうそうそう、そう。どこのなんていうクリニックですかって。
ちょっと聞いてきますっていう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
取り込みいただきました、サカゼプラスさん、リュウさん、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月2日、ハフポスト。刀を持った忍者が特殊部隊襲撃。
ん？
9月18日午前1時頃、アメリカ・カリフォルニア州のカーン郡にある空港で事件が発生。警察の記録には、午前1時20分頃に刀を持って忍者の格好をした人物が現れて、少なくとも1人が被害に遭ったと残されています。警察の報告書によると、18日の午前1時から2時にかけて、航空機の格納庫の外でタバコを吸っていた2等軍曹に、全身忍者の格好をした人物が近づいてきました。
うん、
その人物は軍曹に対し、私が誰かわかりますか？と声をかけて、軍曹が知らないと答えると、今度は私の家族がどこにいるかわかりますか？と尋ねました。
うん、
軍曹は再び知らないと答えたところ、忍者の格好をした人物は突然刀で切りつけてきたということです。軍曹はその場から逃走し、フェンスを飛び越えて管理棟に避難しました。居合わせた大尉が 建物のすべてのドアに鍵をかけて警察に通報しましたが、その間に忍者の格好をした人物が建物に近づいてきて、ドアや窓を蹴ったり叩いたりしたということです。その人物は、その後一度姿を消したものの、数分後に戻ってきて、アスファルトの塊を窓に投げ込んでその場を去ったということです。
うん、
この事件で、刀で切りつけられた軍曹は足を負傷し、アスファルトの塊に当たった大尉は頭を負傷して病院で治療を受けたということです。保安官事務所によると、逃走した忍者の格好の人物を当局が路上で発見し、身柄を拘束したということです。
おお。
まだそれ続報がないんで、なんでこんなことしてるのかよくわかんないんですけど。
どう、なんで捕まっちゃったのかもわかんないよね。
まあ、その、ああいう軍の施設ですからカメラとかいっぱいあったんで、簡単に手配はできたんだと思うんですけど。
なんかあれ、隠れ身の術やってほしいよね。ピラッて言って壁と同化してほしいんですけど。
したかったね。いろいろここぞとばかりに術を使ってほしかったですよね。
多分水遁の術で宿泊してたとこ捕まったんじゃないかと思う、
ね。ああ、息ができないってことね。全部駆使して欲しかったですよね。水遁だろうが、土遁だろうが、身代わりの術だろうがね。
そう、だからなんか、みんな今もう軍事施設だったら、それこそなんすか、アクアラングみたいのつけるんでしょうけどさ。
ああ、そうですね。
一人だけ、竹筒みたいなさ。とりあえずみんな塞ぐよね、それをね。
そうだね。あんなところにストローが浮いてるぞっていう。
なんか、なんだろうね。これ、意味がわかんないよね。
わかんないよね。まあ、軍にこういう喧嘩を売る時点でかなり頭やばいやつですけど。
よく入れたね、その軍の中にね。
まあ、その、日本ほど厳格な、こう、警備がされてるわけじゃないのかもしれないですけど、カリフォルニア州だしさ。例えばテキサスとかだったらもっとオープンなのかもしれないしね。
それかあれなんじゃないの、その。
はい。
まあ、忍者だから潜入だけは得意と。
まあまあ、本来でね。
うん。ちょっとその後分かんなくなっちゃってるけどね。
その後の戦い方は相当雑ですからね。
うん、見つかったらもうダメだよね。
まあ、本来忍者は見つからないようにするものであってね。
うん。
戦うもんじゃないですから。
でもなんで、その後さ、その持ってる手裏剣とかを使わずにさ、
うん、
何かを投げつけたりしてるんだろうっていうさ。
予算の関係じゃないですか。
その場にある武器使ってんじゃんっていうのも気になるよね。
まあまあまあ、武器は現地調達派なんでしょうね。
まあ、あの姿ってのはじゃあみんな忍者と認識し、まあ、してるか。あれさすがみんな知ってるもんね、アメリカ。
まあ、アメリカ人の考える忍者の格好なんでしょうね。
あ、ミュータントタートルズみたいな。わかりやすい。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月4日、MBS ニュース。消防士長、野焼きで火事。10月2日午後3時頃に、奈良市で木造の倉庫約80平方メートルが全焼する火事が起きました。付近の住宅の一部も燃えましたが、怪我人はいませんでした。捜査関係者によると、倉庫に隣接する畑で、奈良市の消防局に勤務する消防士長の男性64歳が畑の所有者と野焼きをしていたということです。野焼きは一部の例外を除いて法律で禁止されていますが、消防士長は警察の調べに対して、草刈りで出た雑草の焼却をしようと自分が火をつけて目を離した隙に燃え広がったと話しているということです。奈良市消防局は火災予防を訴える立場にありながら職員が火災を起こし申し訳ありませんとコメントしているということです。
まあ、こういうことになるよっていう、ある意味では啓蒙ですよね。
目を離すなよっていうね。
そうそうそうそう、
うん。
火のプロであってもこうなるんだよと。
ぼーっとしてると簡単に燃えるぞっていう。まあ、それは雑草ばらまいてんだから、いくらでも燃えますよね。
まあ、これは、なんかさ、そういう、もう少しプロらしくさ、
そうそうそう、
なんか溝を掘るとかさ、
ね、
燃え広がらないようにとかさ。
一定の間隔で隙間を広く取っておくとかね。そういう江戸時代からの知恵があるわけじゃないですか。ね、
そう、なんかちょっとね、なんだろうね、野焼きって、まあ、まあ、コントロールできないのかな、なんか。だけど、
まあね、
水は用意してたんですかね。
あ、まあもちろん、バケツの一杯ぐらいはあったでしょうけど。
でもやっぱりもう無理だったと。
無理ですよ。それこそだってポンプ車がないと無理ですよ。
ポンプ車の横でやってりゃよかったの
に。よかったんですけどね。よくあの、ほら、この辺は野焼きで有名ですみたいなところは、消防署と協力して、もう消防車も何もかも用意した上で野焼きしてるじゃないですか。
ああ、そうか。
それが、ね、内訳一人じゃどうしようもないわけですよ。
やっぱりその何ですか、部下をね、うん、暇な部下を連れておけばよかったんだよ。
ああ、そうです。
そんだけの人徳がなかったっていう。
なかった。 もしくはパワハラを恐れたっていう。
ああ、まあ確かにね。非番なのにね、強要してしまっちゃまずいもんね。
そうね。10月2日は土曜日だしね。
どうだ、一緒に焼き芋やらないかって誘った
ね。そうね。最後に焼き芋はあるんだけどっていう。
そうそうそうそう。うん、
前半は重労働ですよってね。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月4日テレビ静岡、自分の胸を揉んだ男逮捕。
ん？
静岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは静岡市の63歳の男です。男は今年7月に静岡市内の駐車場で女性に対して自分の胸を揉む様子を見せつけた疑いが持たれています。警察によると男は女性を見ながら無言で数分間にわたって自分の胸を揉み、T シャツの下には女性用の下着を身につけていたということです。被害女性からの通報を受けて付近の防犯カメラなどを調べた結果、警察は男を特定し4日に逮捕しました。警察は男の認否を明らかにしていないということです。
これは難しい罪だね。
まあ迷惑ですよね。
迷惑。
迷惑ですよ。
まあ目を合わさなかったらいいの。
あ、そうね。で、こっち向いて、お前に見せてるぞっていう感じで揉むから、私に危害を加えてるってことになるわけですよ。
遠くを見てる場合にはいいわけ。
そうね。あとはまあ、体の向きも変えてほしいかな。
ああ。
うん。
なるほど。
たまたま駐車場から外に向かって揉んでるんだったらいい。虚空を見つめながらっていう形だったら、ああ、揉んでるな。じゃあ帰ろうっていう。
そうだね。
うん。
ああ、そういうことか。
その場合は、通報の窓口が違うんで。こういうことにはならなかったと思います。
まあ難しいよね。だってさ、頭書いてるのとどこが違うんですかって話もあるしね。
頭にセックスアピールないじゃないですか。
いや、わかんないよ。なんかもうどうみんなスキンヘッドでさ、血管浮き出てる系の人だったらさ、なんか、卑猥だみたいになっちゃう。
何かを隠蔽しているっていう。
そうそうそう。生きり立っているように見えましたってなっちゃうとさ。
そうね。
うん、
まあ、もしくは、ブルース・ウィルス並みにセクシーだったっていう可能性もね。うん、
これ難しいよね。だから逆に女性がこうだったとしても迷惑っちゃ迷惑なわけだよね。やる人によっちゃね。
ああ、もちろんそうですよ。
うん、
だって、まあ、どちらにもいるわけじゃないですか。痴漢もいれば痴女もいるわけですよ。
谷間を強調してるのはどうなんですかって
。ああ、過剰なセックスアピールですよ。
そう、迷惑ですって言うかもしれない。難しいよ、これ。
私の劣情を催したっていうことですよね。うん、まあ別にね、本来の法律が制定された意義からすればそれもありなんじゃないですか。
迷惑だってなるね。
迷惑、迷惑。
まあ、ちょっと何ですかね。何回までとか、明確なルールがあればいいけどね。
揉むのは3回までみたいなね。
そうそう。いや、それはまあ、ちょっと自然になっちゃうこともあるけど。
あるけど。
1分はないだろうと。
そうそうそう。うん、だから我々だってほら、ポジション悪いから、ちょっとだけ直すみたいなことはあるわけで。
そうそう。
それは許容していただきたいっていうね。
まあそうね。
見せつけてもいないしっていう。
そうそうそうそう。見せつけるは、そうそうそう。これ難しいよね。何を見せつけてるかね。
だからその揉む理由が必要なわけですよ。
だからなんか言えばよかったんじゃないの。
うん。
ああ、かゆいなーとかさ。
それ、しらじらしいね。
あとは何でしょう。まあ、だから、なの、健康のためとかさ。
ああ。
いや、やっぱ、パイモミ運動ってのは、健康的だなーとかさ。
それは、うちでやってくださいって話ですよね。10月9日、gg.com。キャッツの作曲家、犬を飼う。猫好きで知られたイギリスの作曲家、アンドル・ロイド・ウェバーさんが、自らが作曲したミュージカル、キャッツの映画化作品の出来に、精神的な打撃を受けて犬を飼い始めた、と、アメリカバラエティ誌のインタビューで語りました。
うん、
トム・フーパー監督の映画、キャッツは、有名俳優を多数起用しましたが、商業的に失敗したほか、批評家の評価も散々で、19年の打作映画を選ぶアメリカラジー賞で最低作品賞などに選ばれました。
うん、
ロイド・ウェバーさんはインタビューで、この映画を全てが桁外れに間違っていたと酷評。この音楽がなぜ素晴らしいか全く理解されていなかった。私はそれを見て、おお、神よ、ダメだと思ったと語り、地球で70年以上生きてきて初めて犬を飼いに行ったということです。
うん、
ハーバニーズの子犬を飼い始めたロイドさんは、アメリカ・ニューヨークへの旅行にも同行させるため、私は精神的に打撃を受けたので、いつもそばにセラピー犬が必要だと航空会社に許可を求める手紙を書きました、
うん。
航空会社から必要性を証明するように求められて、ハリウッドが私のミュージカルキャッツにしたことを見てくださいと訴えたところ、医師の診断書は不要との添え書きとともに許可が下りたということです。ロイドさんはキャッツのほか、オペラ座の怪人やエビータ、シンデレラなど数々のヒット作品を手掛けてきたミュージカル音楽の第一人者です。
まあそれぐらいなんだろう、やっぱりもうラジーショーにまあ1位だからみんな知ってるよと、
はい、
ああ、あれねってなっちゃったわけだ。
あれですね。
ああ、
まあ画像検索なりするなりしてもらえれば一目見ただけでダメだったのがわかる。やばいんですよね。
ドラゴンボール実写版みたいなことになってるのかな。
ああ、そうね、デビルマンかもし
ん
ないね。
うーん、
うん、それぐらいやばいことは間違いない。生地技術があるからダメなんですよ。
あ、確かにね。
うん。要はファーリーなんですよね。
なるほど。
うん。全部こう CG で毛皮を被せてる感じなんですけど、人によっては一目見るのも嫌だって感じの絵ですよね。
あー、そう、何なんだろうね。それってさ。
うん。
誰がそれのアイディアを持ってきたんだろうとかさ、反対されなかったのかとか。
で、その元々のミュージカルはすごい名作じゃないですか。
まあ、そうね。
それがここまでこう、地に落ちるっていうのがすごいんですよね。
悪意を持ってんじゃないですか、逆に。映画化したやつは、実はもう犬好きでしょ、もう有名みたいなさ。
ああ、監督はね。
猫なんか信じられん。犬と猫の代理戦争ですよ、これは。
そう。猫の評判を落とすために作られた映画だっていう。スタッフが全員犬好きですっていう、
ね。まあそんなショックで犬を飼ってしまったわけだから、次はドッグっていうのを作るんでしょうけども。多分それも最低作品になると思いますけどね。
そうね。うん、まあ次は101匹ワンちゃんの作曲かな。
そうだね。
うん、
でもなんかショックのあまり犬っていうのはわけがわからないけどね。
もう猫も見たくないってことになったんだと思いますよ。
いや、そうなるとやっぱりさ、なんかもうちょっとさ、なんか違うさ、ワニガメとかそっちの方がいいんじゃないの。もう毛皮はダメだみたいなさ。
そう。すごい遠いところにね。
そうそう。
10月11日、ギガ人。バイアグラと男性の自殺率が関係か。スウェーデンで行われた研究で、バイアグラの価格の低下と使用の増加からメンタルヘルスの改善が見られて、男性の自殺率が低下したということが明らかになっています。2013年にバイアグラとして販売されている治療薬、シルデナフィルの特許がスウェーデン国内において切れたため、バイアグラの価格は12錠あたり約1万5000円から約4000円に大幅に下落。これによって、バイアグラの年間平均使用者は6万2000人から10万1000人に増加したということです。カリフォルニア大学バークレー校のラルフ・カタラーノ氏はこの現象に目をつけて、バイアグラの使用者の増加とスウェーデンの自殺率の関係を調査しました。スウェーデンにおけるバイアグラの使用増加率と自殺率が最も高い50歳から59歳の男性を対象に、スウェーデンの国民健康福祉委員会のデータをもとに調査を行いました。その結果、価格下落後の自殺者数の観測値が期待値よりも月平均約65件少ないことが判明。また、他の年齢層の男性や50歳から59歳の女性とも比較したところ、自殺者数とバイアグラの使用者数の相関が見られたのは50歳から59歳の男性のみだったということです。このことから、バイアグラが悪化した人間関係を性的親密さを持って改善し、メンタルヘルスに良好な影響を与えた可能性があります。薬物だけでなく、カップルのためのカウンセリングや行動療法、休暇法などの公共政策がパートナーやその周りの人間関係を改善することに役立ちますと述べました。
なるほど。
まあ、さもありなんですよね。
じゃあ、なんかこう、いやーなんか気分がめいっちゃってっていう人には、はい、バイアグラっていう処方が、一本いっとくみたいな感じになっちゃうわけ。
なんでめいってんのかの理由にちゃんとヒットしないと意味がないじゃないですか。
いや、もう気にせず処方ですよ、だから。
何があってもこいつがあるぞっていうね。
だから何ですかね、北方賢治でしたっけ、違ったっけ。
ソープへ行けっていうことですよね。
近いよね。悶々としてるんじゃねえと、これを飲めみたいな、そういうことだよね。
まあ、ある種の単純さはあるからね、やっぱり。うん。そのどんなに落ち込んでても、まあ風俗行ってちょっと気持ちいいぐらいの気分転換はあるぞと。
そう、
その時に自分の不甲斐なさにがっくりすることもないんだと。
そう。
はい。
そういう意味では正しい療法かもしれないね。確かに、ね。
まあその無駄玉打ったところで解決する問題じゃないかもしれないけども、まあ一応防波堤の一つとしてあってはいいだろうね。
やってみる価値はあると。
価値はある。 うん。どうしたの？バイアグラ飲むっていう感じの。
単純だねっていうね。
そうそう。
まあでも、よくありますけどね、その本当になんかずっと太陽に浴びたら治るものもあるんじゃないかっていうね、メンタルでも言われますから。
そのセロトニンがどうやって生成されるかっていう。
まあ、そう、うん。そういう意味でいくと、もしかしたらこれは意味があるのかもしれないので、
ね。ケツの穴に太陽光を当てるよりもまず先にね。
そうそう。
バイアグラ飲んだ方がいいかもしれないわけです。
飲んでから、ケツの穴を出してください。
両方ね。
順番が逆だよって。
ああ。そう、作用の基準があるからね。
まあ、
飲んでからだとビンビンな状態で血を上げることになるんですけど。
よりいいんじゃないかと。望ましい。
ね。
まあ、これは。まあまあ、よかったねでいいんじゃないの、これは。
そうね。
結果的。
10月11日、神奈川新聞。ポストから郵便物盗む男を逮捕。神奈川県警川崎署は11日、窃盗と郵便法違反の疑いで男71歳を逮捕しました。逮捕容疑は6月23日の午前7時40分頃と8月1日の午前5時35分頃に自宅近くの郵便ポストからスパッツなど時価計約3万円が入ったレターパック2通を盗んだとしています。また6月23日頃と8月3日頃に自宅か自宅周辺で別の場所で盗んだレターパック2通を正当な理由なく開封したということです。5年間で100件ほどやったと供述し、署が裏付け捜査を進めています。署によると、6月に川崎区の不動産会社からレターパック2通が中身を別のものに入れ替えられて他の場所に届いたと通報がありました。署が調べたところ、管内で6月から8月末までにレターパック12通が郵便ポストから盗まれ、中身を冊子などに入れ替えられて無関係の企業や飲食店に送られた事案がありました。男は調べに対し、バカなことをしたかった。知らない人に送ってストレス解消したかったという趣旨の供述をしているということです。
あ、そういう趣旨なんだ。
これね、別の報道、TBS ニュースによると、警察によると、このうち1通には女性用のスパッツが入っていましたが、容疑者は中身をブラジャーに入れ替えてポストに投函し直していたと。いうようなこともやっていたらしいですね。
結構手が込んでるね。
ね。スパッツ頼んだはずなのにブラジャーが来たみたいな。
あり得る間違いだもんね、なんか。
まあまあまあ、同じお店で取り扱ってるだろうなっていう。
なんで、なんですか、ニアミス感を装ってんだろうね。
まあでも、これ以外は、その、関係ない冊子なんかを入れてたみたいですからね。たまたま2回あったこともあったんでしょう。
なんか、なんだろうね、その、まあ、いたずらってことだよね。
いたずらですね。
あ、だからこっちのレターパックの中身をこっちに入れ替えて送ったら面白いだろうみたいな、確かにあるよね。
あ、そうそう。まあ送ったっていうか、多分これは別のポストに入れちゃってるんですよね。
次回
ね。うん。こっちで取って、こっちと入れ替えて、あっちに入れるみたいな。
配達してるんだよ、じゃこの人。おそらく。
相当暇なんですよね、これは。
だ
から暇になるとバカなことしたくなるんですよね、やっぱね。
まあね。
精進が喚起して不全をなしているて。
確かにバカなことですよね。
まあ、それを考えてニヤニヤしてるっていうね。
なんかもうちょっと、他にないのかな、こういうので。
どうなんでしょうね。普通にまともに働くだけでもストレスになるんだったらしょうがないもんね。じゃあ、郵便局で働いたってストレス解消にはならないじゃないですか。
まあでもこういう人が捨てちゃったりする人でしょ、だから。
ああ、そう。
はがきとかを。
そうですね。ドブに投げちゃったりするわけですよ。
まあ、なんだろうね。一個ずつ、隣の人の絵にずらしてくったのどうなの
迷惑だね。
全員一個隣に届いてます、みたいな。
ああ。
まあ、ね、いたずらですよね。
雀荘とかで最後にバラバラにしてくれる人、みたいな感じでいいんじゃないですか。ランダマイズ専用っていうね。うん、
はあ。
時給は相当安いですけども。
いいの思いついたな。
はい。
いや、もう悪用はしてもらいたくないんだけどさ。
はい。
はがきとかをさ、
うん。
勝手に取ってさ、
お
一言加えるってどうですか最後。自分の意見を。
最後に添削をしているっていう。
中見舞いの最後にこう加える。PS を全部入れていく。
追伸。
追伸。バイアグラが安くなったようです。とか意味深な。
意味変わっちゃうからね。おじいちゃんって話になっちゃうからね。
ちょっとだよ、そういういたずらどうですかね。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月11日、神奈川新聞。養生ヨガで流される。
うん。
9日午後3時55分頃に、茅ヶ崎漁港の沖でマリンスポーツスタンドアップパドルボートをしていたグループから沖に流されて帰れなくなったと通報がありました。 湘南海上保安署などが出動し、鎌倉市のサップヨガインストラクターの女性50歳と女性の利用客4人が救助されました。怪我人はいないということです。サップはボードの上に立ってパドルで漕ぐ人気のスポーツ。署によると5人は3時頃に出発、洋上でヨガをしていたところ、瞑想中に約500メートル沖合に流されました。インストラクターが茅ヶ崎市内の運営会社に携帯電話で救助を要請しましたが、繋がらず118番通報したということです。4時頃に付近を航行していたカヌーが5人を発見、海岸まで曳航して救助しました。署は、インストラクターは安全管理を徹底してほしいと注意喚起をしているということです。
インストラクターはさ、瞑想に入っちゃダメだよね。ガイドする人だからさ、その。
そうだね。インストラクターが入り込んじゃダメですよね、やっぱね。
それはどちらかというと、そのさ、ほら、何座禅組んでるのにさ、カツってやる人も目つぶっちゃってるみたいな感じ。ぶつかっちゃったりして、あたたたたみたいな。
ああ。
お前は目つぶっちゃダメなんだ
ろ。そうだ、だからやっぱその指導する人、カツで、棒っぽいもんで叩く人ってのはやっぱ別人じゃないですか。
そうだよね。
うん。
そうな
ん。インストラクター1人と、あと、警備員もいなきゃダメなんですよ。うん。目つぶっちゃったら見えないわけだから、
ね。いや、それ、ここまで深く入り込んじゃダメだよね。仕事中にっていうね。
ああ。まあ、海の上だから、急に波がボーっと来てっていうことはあるからね。
まあ、そうか。
たかだか30秒でも、まあ、100メートル、200メートルぐらい流れることはありますよ。
なるほどね。
そういうのを、ちゃんとずっと見てる人は横にいなきゃダメなんだろうね。
そうだよね。
うん。これからは一人じゃない。一人でやっちゃダメだっていう。
それが運営管理会社だけど、出ないっていうね。
そうそうそう。
まあ、運営管理会社のオフィスも多分瞑想中だったんでしょうね。
人手が足りてない。
みんな瞑想中。
あ。
みんなトリップしちゃってるっていう。
そっちかよっていうね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月11日、 BBC、 原潜の機密を売り渡そうとした疑い。アメリカの原子力潜水艦の原子炉に関する機密情報を外国政府の代表者と思い込んでいた相手に売り渡そうとしたとして、アメリカ海軍の原子力エンジニアとその妻が訴追されたとアメリカ司法省が10日発表しました。発表によると、訴追されたのはジョナサン・デビー容疑者42歳と妻のダイアナ容疑者45歳です。原潜のデザインのデータが入った SD カードをピーナッツバターのサンドイッチに挟んで隠し、外国政府代表と思い込んでいた相手に売り渡そうとしたとして原子力法に違反した疑いがかけられています。なお、売り渡そうとしていた相手は実際には FBI の捜査員だったということです。デビー容疑者はアメリカ海軍で原子力推進装置の開発に携わって、安全保障の機密情報にアクセスできる立場だったということです。過去にはチューインガムの入れ物の中に機密データを隠していたこともあったということです。まあ、食べ物の中に隠して厳選のデータを売り渡していた常習犯だったと。
なるほどね。
さすがアメリカ人ですよね。ピーナッツバターサンド。
そうそうそうそう、
うん。日本人がまず食べないやつですよ。
日本人だったらおにぎりの中だろうね。
そう、鮭おにぎりだね。
もしくはやっぱオリジナルのカリフォルニアロールとかにしてさ。
ああ。
やっぱいいんじゃない、それが。
そうね。手作り感もあるっていう。
そうそうそう。手巻き寿司パーティーをしてさ。その中に入れておくっていうのがいいんじゃない。
はい、できたよって感じでね。
そうそうそ
う。うん。偶然を装って参加していたパーティーの一員に渡すっていう感じの。日本だったらちらし寿司パーティーですもんね。
そうだね。なんか入っててもおかしくないよ。
おかしくない、おかしくない。
あとは闇鍋ですかね。
ああ、そうね。誰だよ、こんなの入れたのっていう感じで。SD カードが入ってたぜ、わははみたいなね。
そうそうそう。まあこれでも、外国の要人を装ってたってのはどういうね、装い方だったのか気になるよね。
あ、まあだからその、外国のその、原潜の開発者の一員を装って何度も接触してるんですよ。
うん、なるほどね。うん、まあ、なんですかね。なんとか、ズボラボベッチャみたいな、そういう名前だったんでしょ、多分、ね。
まあ、ロシアっぽい感じでね。
絶対そうだよね。まあ、もしくは、ミスター加藤とか。
ああ。
日系人がね、もしかしたら使われてるかもしれない。
80年代ならまだしもね。
なんとなく、うん、なんとなくあれですね、なんだっけ、ソニー千葉みたいな感じになっちゃった。
そうね。日系っぽい感じでね。
日系っぽい。うん、
加藤か小林ですよね。10月12日、読売新聞。 窃盗警官、余罪ゴロゴロ。現職の刑事でありながら、捜査協力者の家などに忍び込んで、高級腕時計などを盗んだとして、窃盗罪に問われていた、三重県警四日市市西署の元巡査の被告24歳に、津地裁は11日、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。6月1日の深夜に、県警本部で緊急の記者会見が開かれ、本日午前、会社役員の家からロレックスなど高級腕時計を盗んだとして巡査を逮捕したと監察官が発表文を読み上げました。捜査が進むにつれて6月1日未明にタクシー会社の事務所で現金を盗んだり、前日にも建設会社や質店への侵入を試みたりと数々の余罪が浮上。被告は現場に残った足跡などの証拠を突きつけられて、休暇中に実家近くの民家でも腕時計を盗んだと認めました。県警は自供した10件すべてを送検し、地検はうち6件を起訴しました。法廷では被告は犯行動機について、職場に借金がバレたくなかったと話しています。車が好きで購入と売却を繰り返し、借金額は約880万円まで膨らんでいました。返済期限が6月1日に迫り、一括返済できない場合は給与を差し押さえると通告を受けたため、5月に犯行を重ねたということです。2年前に捜査協力を求めて訪れた会社役員宅を思い出して、あそこなら多額の現金があると考えたと述べたということです。捜査関係者らによると、被告は肩まである長髪のカツラをかぶったり、防犯カメラの角度を変えて死角を作るなど身元がバレないように細工していたということです。感謝にあった被告の車を捜索した捜査員は、車内にバールやグラインダー、バーナーなどなど犯行に使われた工具類十数点を発見。これでは出来心だったの言い訳が通用するはずがないと県警幹部はこぼしていたということです。別の幹部も用意周到さに呆れた。警察と窃盗犯、どちらが本職なのかわからないとぼやいたということです。
なるほど。
まあ、捜査の手法をよく知っているんでね。
まあ、兼業だよね、兼業。兼業でか。
そう、副業っていうかね。
うん。
うん、よく、スパイものでね、警察官がマフィアに入り込むみたいのはありますけど。
ああ、そうかそうか。
それは、ちゃんと心は警察の方に置いてるわけですけども。
うん。
置いてない場合はこうなるっていう。
まあね。
うん。どっちも利用してやろう、
ね。相乗効果だよね。警察のね、なんか知識を使って空き巣もうまくいくし、空き巣の知識があれば空き巣を捕まえられるしと。
られるし。
相乗効果じゃないですかと。
だから捕まえて、金一封みたいなことはなかなかない
んで、ね。そうか、そこがないのがいけなかったのか。
そう、ノルマはあるけど、ボーナスがないんですよ。
だね、懸賞金みたいのをかけるしかないね。
ああ、そうね。
空き巣にも。
その一般人には懸賞金出るんでしょうけど。
やっぱ警官だって。
警察内部の人には懸賞金かけられてるの出るんですかね。
だボーナスね、ボーナス。
ボーナスね。やっぱ、よくやったぞっていう、そのポジティブな方の反応も欲しいです、ね。
そう、だからやっぱり、空き巣一人5万円とかさ。
ああ、そうです
よ。したらもうものすごい働くかもしれない。
そうですね。うん。まあ5万は多分高いですけど、少なくともその、ノルマで、その、ネガティブな評価で削っていくんじゃなくて、ポジティブな評価でプラスしていく方がいいですよね。
今ならポイント2倍みたいな。そういう今日は捕まえ時だみたいな、そういう。
そう。だからその、どうだっけ？モノタロウか。モノタロウは毎日何かしらのカテゴリーを 10% 引きとかやってるんですよ。今日は切削工具の日ですみたいな。そういうのと同じで、今日は窃盗の日ですと。
そうだね。
今日は万引きの日ですみたいな。
うん、
毎日何かしら取り締まりを厳しくしていけばいいんですよね。
そうだね。
そうすれば犯人側もう分かんないじゃないですか。
そうだそうだ。
今日内部で何がボーナス出てるらしいぞってことが分かんないと、みんなちょっとずつ警戒しますよね。
そうか。
うん。
やっぱそういうちょっと柔軟性を持たした方がいいね、これはね。
そういうことですよね。
な
んかよく分かんない路肩でネズミ取りとかしてるんじゃねえと。
そうそうそうそうそう。う
ん、捕まえてボーナスがもらえるぞっていうインセンティブの方がよっぽどいいですよね。
そうだね。
うん。ただ問題はね、お金のためだけに動く警官がいっぱいできるっていう。
まあ、おそらく、作るだろうね、罪をね。
ああ、そうね。
うん、
濡れ衣だよね。
うん。
冤罪が大量発生するっていう危険性がね。
まあね、おとり捜査しまくるでしょうしね。
そうだね。そしてこの検察の起訴率と相まってひどいことになるだろうね。
まあ、これはでもちょっとやりすぎたね。1件や2件じゃないんだからさ。
10月13日、IT メディアビジネスオンライン。ピーチ、行き先を選べない旅ガチャ。コロナ禍で売り上げが減少した観光業界や航空業界を盛り上げようと、格安航空会社ピーチを運営するピーチアビエーションは10月13日、 国内11路線の航空券購入に利用できるポイントなどが入ったカプセルトイの自販機、旅くじを渋谷パルコに設置しました。航空券の行き先を選べない点が特徴で、くじは1回5000円、決済方法はペイペイのみだということです。
うん、
カプセル内には航空機の行き先、6000円分以上のポイントと交換できる英数10桁の専用コードとパスワードを記載した紙を封入。ポイントは航空券購入時に利用可能です。
うん、
座席の混雑状況に応じて航空券の価格が変動するため、利用日によっては片道分の航空券さえも賄えない可能性もありますが、運が良ければ往復分の航空券を購入できるぐらいのポイントが当たる可能性もあるということです。航空券は成田国際空港初のもので、札幌、福岡、大分、長崎など11空港の中から行き先をランダムで割り当てています。
うん、
自販機の設置は大阪、心斎橋のパルコに次いで2カ所目。大阪では8月の設置以降、これまでに3000個以上のカプセルを販売。若手社員を中心に約1ヶ月程度で企画し、TikTok ではハッシュタグ旅くじ関連の動画が計540万回以上再生されるなど、SNS で話題になっていたということです。
なんかお得感があんまないよね。
っていうか、まず先に言いたいのは、
うん、
我々1年以上前にこれ企画してますよね。
言ったね、そういえばね。
一先がランダムの航空券を販売しようって話はしましたよね。
聞いてたのかな、これ。
それ、我々に何か入ってくるってことはないんですか？
全くないね。全く相談もないね、これは。
貸し寄りの一つぐらいあってもいいんじゃないかっていう。
まあ、少なくともそのなんか旅なんとかクーポン1万円分ぐらいは欲しいところ。欲しいですけども。これ、いやいや、だからさ、なんかおかしいよね。絶対に行けるってわけでもないっていうか、片道にもならないみたいなさ。
まずこれは入ってんのがチケットじゃないんですよ。
ああ、ポイントだからね。
ポイントと交換できる ID とパスワードが入ってると。
うん。
で、まあそれで5000円で買って6000円以上のポイントが入ってると。
だから6000円だった場合には実質外れだよね。だってそれだったらあと5000円出さないと往復できませんって言われたらもう外れじゃんっていうさ。
まあまあまあまあ。それがまあガチャですからしょうがないですよね。
いやー、いや、で帰ってこれるまでは担保してほしかったな。すっごい空いてる時期ならまあ行って帰ってこれるけど、今混んでるからダメですよとか、そういうことでしょ。
そう、だからそのハイシーズン以外を狙ってこういうのを発売する方がいいんでしょうね。
なんかこう、あとさ、
うん、
本当なのかっていう、その
何が、
なんかこう行き先、あれ行き先じゃなくてな、あれか、券が、券がってかポイントがランダムに入ってると。
あのね、ポイントはね、決められた行き先、
あ、にしか
使え、用のチケットにしか使えないんですよ。
これ、外れあるじゃん、完全に。
ありますよ。
絶対このポイントではここ行けないじゃん、みたいなさ。
だこれテレビとかで結構やってますけど、大分とか石垣島とか当たるわけですよ。
お、
結構遠いですよね、成田からすれば。
行けないよ。
行けないですよ。だけど、なんていうのかな、どっか行きたいけど、なかなか決めらんないみたいな。
ああ、そういうことか。
ただ単に旅行でストレス発散したいな、みたいな人の最後の一押しに使われてるみたいですね。
もしか罰ゲームでしょ。はい、お前はこのガチャーみたいな。
行ってこいっていうね。
左遷だよね、それは。
だから、ダーツの旅の AD みたいなもんですよ。
島流しみたいな感じだけど、っていう。
往復できないからね。
なんかさ、全部出してみたらほとんど島根でしたみたいなさ。
ああ。
ね、ありえるよね。
まあまあ、ランダムはランダムなんでしょうけど、まあ、それはガチャだからしょうがないですよね。駄菓子屋の当たりだって、初めから入ってないですから。
そうそうだ。なんかちょっとなぁ。いや、5000円で当たりがいくらなのかとかさ、50万入ってますとかだったらさ、なんか、
ああ、
ね。いいな、すごいなと思うけどさ。
まあだから500回に1回ぐらいは10万円分ぐらい入っててほしい
ですね。そうそうそう。でもそんなに国内行きたくないよって人もいるよね。
う
ん、
ああ、まあでも今はしょうがないじゃないですか。
何往復するんだ、これみたいな。まあまあまあ、でも話題性はね、あるよね。
そうね。あれですよ。もうこれはさ、ちょっともうちょっと高くてもいいから、行き先、もう決まってるチケットが入っててほしいと思うんですよね。
うん。
そう。もう、日時も決まってると。
え、これからみたいな。
えっていうね。だ誰でも交換可能にしてほしいんですよね。
あ、そうだね。うん、うん、うん。
その場でみんなでこう話し合って、じゃあ行ってくるわっていう風にできた方がいいと思う。
これ、3時間後だけど行ける人いるみたいな。あるよね、それね。
さて、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月13日、兵庫県。 10月12日の午後4時30分頃に路上で小学生3人に対して西部劇に出てくる3人組みたいやなと声をかけて立ち去ろうとする小学生らを後ろから追いかけるような素振りをするという事案が発生しましたが、その後の捜査で警察署員が男を特定して警告したということです。
男を発見して、なんかあれですよね、保安官が射殺したのかと思った。そうよ。早打ち対決をしたのかと思った。
そう。決闘ですよね、荒野の。うん。
西部劇に出てくる3人組って何なんだろう、
ね、それメキシカンじゃないのか、
そういうことなのかな。
西部開拓史的な。
まあ確かにどんな西部劇にも3人組は出てきそうな気がするけど。
多分出てきてますよ、ね。アパッチとかにも出てきてると思うよ。
まあ、なんとなくそのやられる3人とかなんじゃないの。あんまり主役の3人組ってないような気がするんだよな。
そうね。3人の名付け親？かな。頭に念頭にあるのは。ああそんな知らないでしょ、今の人絶対に。
なんかよくわかんないけどな。
わかんないね。うん。多分西部劇自体が通じないからね。
ない、何それってなる、ね、
今は、ね。もういない可能性もあるからね。10月15日、青森県。9月27日、午後5時台に、付き合うならカップラーメン食べない人と付き合いな、と大声で叫んだ事案については、後遺者が分かって解決したということです。
あの、あれなのか、最近のカップラーメンはそんなに体に悪くないことを説いたっていう。日清の人が、みたいな。
誤解だっていうね。うん、カップラーメンのあの、塩分控えめのやつあるだろっていうね。
そう、う
ん。プロみたいなパッケージがあったはずだからね。
それか、あの、なんか、ね、ありますよね。炭水化物が少ないみたいなとか。
あ、そうそうそうそうそう。
そういうのかな。
そういうやつです。
それバラエティがあるんだよってことを教えたって
こと、ね。そう。あの、昔のステレオタイプで語らないでいただきたいっていう。
そうそうそう。あの、汁を飲まなければ案外大丈夫なんですみたいな、
ね。あ、ほぼ汁だからね。10月19日、兵庫県。10月19日午前8時50分頃に飲食店内で不特定の女性に対してアニメ制作会社の社員を語って好きなキャラクターの名前をホワイトボードに書いてくださいなどと声をかける事案についてはその後の捜査で署員が行為者を特定して警告したということです。
アンケートってことなのかな。
そうね、アンケートを装って声をかけるきっかけにしてるみたいな。
でも、それ言われても、ホワイトボードに書くんでしょ？
そうですよ。
まあ。
あの、なんか、方式が間違ってるっていうか、あの、それがさ、夕方のニュース番組の調査ですみたいな感じだったら、まだわかるんですよ。
うん。
カメラ回ってるとかね。
うん。アニメ制作会社の人がね。
ね。
要は、アイデアに煮詰まってるってことだよね。
あ、まあ。今、人気のあるキャラクターの方向性を探りたいみたいなことで。
正直もう思いつかないから、ハイブリッドしてやろうと思ってるんで。正直パクろうと思ってるんで、もう。
人気の1位、2位をね。
そうそう。ということで話、あの、教えてください、
ね。教えてください。
これでも。
うん。両面スクナの指を飲んだ鬼退治がしたいんですみたいな話になるよね、きっとね。
これでもちゃんとしたキャラを答えてくれる人じゃないと困るよね。もし混ぜるとなってもさ。
なかなかヒットしにくいかもしんないね。
サザエさんとさ、なんか、ドキンちゃんとか書かれても困っちゃうわけでしょ、だって。
その場合は寄生虫ちゃんだよね。カツオについてるアニサキスちゃんとかになるだろうね。続いて意味不明言動系。10月11日、岡山県、午後5時10分頃、路上で小学生児童が帰宅中に胸の前に手を構えて拳銃を撃つような格好をしている男から、こんにちは、と声をかけられたということです。
ああ。
撃たないっていうね。
張り込み中なんで、っていうこと。
なんで張り込み中にもう構えてんだっていう話。それ緊迫してるじゃないですか。
なんとなくさ、危ないデカっぽいよね。
ああ、タカって感じの。うん。まあ、いつでも撃ちそうな感じがする
っていうね。構えてそうだもん、だって。
うん、うん。常に。すぐ撃ちそうな感じっていう意味ではそうですよね。
まあ、あとはこれなんだろうね。その、何ですか、あの、君のハートに的な感じなのかな。
ああ、君のハートに、こんにちはですよね。
そうそうそうそう、そう。
まずは挨拶からっていう。
あとは悠々白書の霊怪獣みたいななんかありますけど。
霊眼ね。うん。10月11日、兵庫県。午後3時45分頃。 徒歩で通行中の小学生に対して邪魔と言って近づいてきて、まだまだやれるぞなどと言って腕を掴んできたもので、その後西に立ち去ったということです。犯人は60歳ぐらいの男だったということです。
誰に対してまだまだやれるぞなのかな。
まあ世間ですよね。
あ、俺はってこと。
そうそう、何が後期高齢者だと。
ああ、そうか、う
ん、まだまだやれるんだと。
よし、ここで腕相撲やるぞガキって言ってそういうこと。
腕相撲ぐらいだったら全然勝てる可能性は高いですよ。
うん、
相手が小学生ならね。
うん、だからそういうことはまだまだやれるぞと。
まだまだやれますよ、うん、あの若き日の白鵬とかじゃない限りはね。うん、10月12日、愛知県、午後3時30分頃、黒い覆面をかぶった男らが下校中の児童の近くを走り去っていったということです。不審者は黒い覆面をかぶった男1名と黒い T シャツ、青色ジーンズの男1名だったということです。
まあ、それは宝石強盗とかなんじゃないんですかね。
を追いかけるジーパンデカですよ。うん、まあ、その可能性はなくはないですよね。
うん、覆面だからね。
ねえ。だからどう考えてもそれを追いかけてると考える方が自然なんじゃないかと思いますけどね。
まあそれか、まあ、共犯なんだけど覆面を忘れたっていう、ね。
あ、足りてないっていう可能性、ね。だから、あの、現地集合だったんだろうね。
そうかもしれない。
準備不足です。
え、俺聞いてないけど、それ、みたいな。マスクっていうからこっちだと思ったけどっていう、普通にマスクしてきちゃったの。コロナ対策だと思ったんだけどって、そうじゃねえよみたいな。
コントですよね、それはもはやね。うん、うっちゃんなんちゃんとかがやってそうっていう感じの。
古い感じのやつ、
ね。古い感じですよ。続いて声かけ。10月10日、愛知県、午後2時ごろ、男が児童に対して目隠しして、どんぐり探しゲームをしようと声をかけてきたということです。
目隠しはいらないよね。
いらないですよ。
探せなくなるし、
手探りでどんぐりを探す面白さってものがあんまり想像できないですよね。
トリュフと勘違いしてんのかな。目に頼るなって、そ
う、匂いだっていうね。
まああとはまあなんかあれかな、やっぱりフォースを信じろみたいなこと言いたいのかしらね。
そうね、May the force be with you だっていう。うん、おじいさんはヨーダだったのですっていう可能性はね。
ね、うん、どんぐりっていうのはちょっとあれかもしれないしね。その、比喩であって、
ああ、
本当にどんぐり探すわけじゃないんだと。
ああ、
なんか、生きる目的って意味だよ、みたいな。
生命力の塊という意味でね、っていう。
子供にね、わかりやすく言うためにと。
めんどくさいですよ、ただね、それね。めん
どくさいね。
うん。10月13日、愛知県、午後9時45分頃、男が帰宅途中の女性に対して、変な性癖があるんです、と声をかけてきた、ということです。
気になるね、確かにね。ちょっと、これはわかる。わかるっていうか、なかなか悪毒って、ちょっと気になっちゃうよね、みんな。
そう、何なのっていうことは気になるけど。
それが作戦。
だ、決してその先を聞かないで立ち去った方がいいやつですよね、これはね。
そうなっても、いや、そうは言っても聞きたいでしょう、って言ってそうだね。言おうかな、どうしようかな。
いや、絶対聞かないっていうね。もう聞いたら最後ですよ。めんどくさいことになるのは間違いないから。
ねえ、いや、気になる。まあまあ、別に警察ではちゃんと取り調べっていう形で聞いた方がいいと思います、
ね。まあそうですね。それは調書に書いた方がいいですよね。
うん。
まあ変な性癖っていうからには、まあ自分でも自覚はあるんでしょうね。普通じゃない。
まあでも、それは案外普通だったら笑うけど。私は、下着に興奮してしまうんです、みたいな。
下着姿の女性を見ると興奮してしまうんですっていうね。
そうそう。
10月15日、兵庫県、午後4時頃、徒歩で通行中の小学生に対して、あっちの方で、あんたの兄弟惹かれてるで、と男が声をかけてきて、いずれかに立ち去ったということです。男は、30歳から40歳ぐらいの上下黒い服装、黒いサングラス、黒いマスクを着用し、ゴルフケースのようなものを持っていたということです。
スナイパーかな。
ゴルフケースのように見えるのはね、
うん、
長物を入れるためですからね。
カチャカチャカチャだよね。組み立てるよね。これやっぱあれじゃない。
はい。
ちょっとそこに子供がいると危ないと。
あ、
この後撃つに当たって。
そうね。この辺をターゲットが通るんだろうね。
だからちょっと嘘ついてちょっと向こうに行かせようと。う
ん、どかしたっていう、
うん
で。この後場所取りですよね。
そうなんじゃないかな。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
なんか忍者がね、軍の施設で捕まったかなんかやってましたけど。
そうですね、あの捕まえたのはね、おまわりさんですね。
そうなんだ、
うん、だってあのおまわりさんに通報してるんですよ、軍が。
で、軍で何とかしてもらいたいんだけどね。
まあでも軍に逮捕権とかないんでしょうね。
射殺権はあります
よ。まあそうだろうけどね、うん、一応ほら一般市民だったらまずは警察ってことになってるんでしょ
う。まあそうですね。
だってこの忍者が日本から送り込まれた資格ってことはないじゃないですか。
怪しいと、これは特殊部隊であると。そうそう、ジャパニーズ特殊部隊
まだいるらしいっていうことになってればね、うん、その場で射殺って可能性もあったんでしょうけど、まあそこまでアメリカ人もアホではないっていう。
だってさ、刀ですよ。
そうですよ。
まあ、あとはこれハロウィンかなと思ったけどね。
ああ、そうか。早めのハロウィンだね。
だちょっとふざけた軍の中の人だったのかなと思ったけど。
そう、捕まってみたら実は関係者でしたって可能性はあるよね。
じゃないと中まず入れん。だから入ってから着替えてんじゃないかな。
中でね。
ハロウィンなと思ってちょっと着替えたんだけども。
うん。
ちょっと設定が複雑すぎたね。
ああ、そうだね。パッと見で面白くなきゃね、やっぱね。
家族を、なんか、誘拐されている感もするし。
なんか脅されてるっぽいもんね。脅迫っぽいですよ。
もうちょっと分かりやすいキャラでやってほしかったな。
あの、忍者なのにすごい色が派手とかね。
うんうんうん、うんうん。
全身真っ赤っかぐらいにしてほしいですね、やっぱね。
アニメ版はありえるよね、それね。コンセプトがなんかよくわかんないやつね。
そうね。まあ、一目見てナルトだってわかる感じでね。うん。なんか頭に目のアイコンが入った鉄板をつけてるみたいな感じで来てほしいですね、やっぱね。
ああ、そうかそうか。日本のアニメマニアね。
うん、そうそう。それって妙に本格的だとわかんないんですよ、やっぱり。
そうだね。
だって本来地味だからって、
ね。そうかそうか。それはいいかもね、う
ん。仮面の忍者赤影みたいな感じと。そこまで凍ると逆に分かんないんでしょうね。
アメリカでやってんのかな。まあね。まあそうするとやっぱ忍者タートルぐらいが良かったかも。
が良かった。ちゃんと甲羅を背負ってくべきだったっていうね。う
ん、まあちょっとね。もうちょっと、まあ、マーベルぐらいにしとけば良かったんだよね。マニアックなコスチュームダメですっていう、ね、
ここで。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。